希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。番組案内役の柴木由美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真司です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。甘利さん、トツボジムって聞いたことあります？
言えないですね。何のことですか？
千葉県柏市が東京大学との関連事業として2年前から始めたトレーニングジムなんですけれども、たったトツボ10坪つまり33平方メートルという狭さで十分トレーニングができるという運動内容を揃えてるんですね。
なるほどね。10坪っていうと20畳ぐらいの広さですよね。
この東京大学の小林寛道名誉教授という方がオリンピック選手を養成してきた方なんですけど、そのノウハウを生かして健康の維持や回復に役立てていこうというものなんですけど、基本は大腰筋を鍛えて脳を活性化させましょうというものなんですね。
その大腰筋ってのは何なんですか？
人間の体の背骨と太ももの内側を結んでいるすごく太い筋肉なんです。で、インナーマッスルとかコアマッスルなんて最近呼ばれるものなんですけど、この大腰筋が太い運動選手っていうのはとても高い運動能力を発揮するんですね。で、スポーツしてない方でも将来寝たきりにならないんですって。ここが鍛えられてると。
なるほど、はい、それを鍛えることによるトレーニングジムというわけなんですね。脳の活性化もそれで測られるというわけなんですか？
そういうことなんです。その体の深いところにある筋肉を鍛錬することで脳も刺激を受けるというんですね。で、そのために開発された独特のトレーニングマシーンがあるんです。で、これを定期的に使うと自然に脳が元気になって、当然体の機能もアップするということなんですね。で、私このトツボジムは行ったことないんですけども、この理論を取り入れた歩き方と、あと自宅でできる簡単な運動を教えてもらってちょっと続けたんですけど、効果てきめんでした。
そうですか。
3ヶ月でウエストが締まって腹筋が強くなりましたね。
健康のもとですね。
そうですね。柏市では第一段階としてこのトツボジムを20個作る予定なんだそうですけど、そのうち柏市民が全国一健康で長生きになっちゃうかもしれませんね。
そうですね。
それではここで今日の1曲目です。塩屋でアメージンググレイス。それでは甘利真司牧師のバイブルメッセージ、人間関係講座その11ということですね。
そうですね。互いにもてなし助け合うということについてお話しいたします。
はい、お願いします。
はい、今年 の、 5月でしたけれども、中国四川省で大地震がありましたよね。そして8万人近くの方々が亡くなられて1000万人に及ぶ被災者が出たということです。で、今なお救援活動がなされていますね。で、この大地震が日中関係を好転させるのに役立ったと各新聞が伝えていました。で、その理由は何かと言いますと、この地震発生後にすぐに日本政府は多額の義援金と救援隊を中国に送って救助活動を活発化させました。気づいた被災者を日本人隊員たちが献身的に救助しているのを 中国の人たちがラジオやテレビで見たり聞いたりしたことによって、今まで日本に対してどちらかというと敵対的なイメージのあった中国人の人々が、日本人に対して日本に対して感謝して、日本のイメージが非常に大きく好転したというわけです。悪くなった人間関係を良くする一つの方法は、困った時、苦しい時、お互いにもてなし合い、助け合うということにあると思います。口先だけの儀礼的な言葉では、人間関係を良くすることはできないと思いますね。聖書は次のように言っています。世の富を持っていながら兄弟が困っているのを見て、憐れみの心を閉じる者には、どうして神の愛が彼のうちにあろうか。子たちよ、私たちは言葉や口先だけで愛するのではなく、行いと真実と思って愛し合おうではないかとあります。自分に対して冷たく悪意を持っているっていう人に対して、なかなか私たちは親切にもてなすっていうことが普通はできませんよね。復讐してしたくなってしまうっていうのが人間の普通の気持ちだと思います。しかし、そう思えるような人にこそ、人間関係を良くするためには、その人が病の時に見舞い、困難な時にその人に同情を持って助けてあげる、またもてなしてあげる。そうすればきっといつかその悪い人間関係は好転して、相手も心を開いて感謝するようになると思うんですね。その時に私たちは相手から見返りを期待しないで、キリストの愛のゆえにもてなし、助けてあげるということがとても大切なことだと思います。もし相手から見返りを期待してもてなし、そして助けるとすれば、その見返りが得られなかった時には失望して不平が生まれ、かえって人間関係は再び悪くなってしまいます。ですからクリスチャンは、ただ神様が天国で報いてくださることだけを求めて、その人に仕えもてなし、助けてあげるわけです。神様は必ずその善事を報いてくださって、祝福してくださいます。聖書はまた次のように言っています。誰に対しても悪をもって悪に報いず、すべての人に対して善を図りなさい。むしろ、もしあなたの敵が飢えるなら敵に食わせ、乾くなら彼に飲ませなさいとあります。イエス・キリストという方は、私たちが神に対して背を向けて敵対して生きていたにもかかわらず、私たちを愛してご自分の命を捨てて私たちに仕え、救いの道を十字架で用意してくださいました。それゆえに、私たちもどんな人に対してもキリストの愛を持って助け、もてなしてあげるということを求められているわけです。特に聖書は貧しい生徒たち、また人々、旅人を親切にもてなすことを教えています。旧約聖書に出てくるアブラハムという人は、知らずして旅人をもてなして御使いをもてなしたと聖書に言われています。旅人をもてなすことを忘れてはならない。このようにしてある人々は気づかないで御使いたちをもてなしたのだと、ヘブル書の手紙にあります。私はアメリカに若い頃入学したことがありますけれども、お金もなく非常に貧しい生活でした。でも教会の方々の親切やもてなしには本当に頭が下がりました。クリスマス時期になると、孤独であった貧しい日本人学生の私を家に招いて、おいしいご馳走を家族の方々と共にいただいて、一晩家に泊めていただいたことがありました。また寒い冬に着る外灯もなく教会に行っていた私に、教会の総年会の方々が立派なオーバーコートを買って届けてくださったこともありました。床屋に行くと、私が貧しい日本人新学生であることを知ったそのクリスチャンのバーバーは、いつも5割引きとか、時にはタダで散髪をしてくださったことがありました。また教会で挨拶の握手をした時ですが、献金として10ドルや20ドル札を私の手に握らせてくださった老夫婦たちもいました。今でも思い出すたんびに胸が熱くなります。私はこれまでにアメリカでも日本でもフィリピンでも多くの愛のもてなしのや助けをいただいてきました。これらの方々に直接報いることはできませんが、今度は 私がそのようにできるだけ人々をもてなし、助け、援助するようにしていくことが彼らに報いることになる、また神様の多くの恵みと祝福に応えることなのだと信じています。特に私たちの善事に報いることのできないような貧しい人々は、また教会の方々にもてなし、助けてあげるということは、神様が本当に喜んでくださることです。そして天で必ず報いてくださるでしょう。聖書にこうあります。誰でもキリストについているものだからというので、あなた方に水一杯でも飲ませてくれるのは、よく言っておくが、決してその報いから漏れることはないであろうとあります。あなたのその親切な水一杯のもてなし、神様はそれも覚えて天国で報いてくださるのです。ぜひ、主イエス・キリストの愛を信じ、その愛を、そのような水一杯のもてなしで始めたらいかがでしょうか。
お送りした曲はリビングプレイズで互いに愛し合いでした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は天里さんが牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にありますので、どうぞお気軽にお出かけください。
私たちの教会は国際色豊かなね、いろんな国の方々がいらっしゃって、また赤ちゃんから老人までとても家族的な教会です。聖歌隊が素晴らしいですよ。ぜひお出かけください。
電話番号は 04-7185-0185 番です。ぜひお出かけください。続いてプレゼントのお知らせです。今月は希望の灯火のメッセージテープまたは CD を全員の方に差し上げます。これ天里さんが話してくださったものを4本
収録
しておりますね。
はい、
はい、カセットテープか CD かどちらがご希望かを明記の上、おところ、お名前、番組の感想を添えてお申し込みください。全員の方に差し上げます。番組へのお便りやリクエストもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。こちらもどうぞ合わせてお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144 我孫子郵便局支所箱7番、郵便番号が 270-1144 我孫子郵便局支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組はインターネットでも聞くことができます。我孫子バプテスト教会のホームページに遊びに来てください。 URL は www.6.plara.or.jp/我孫子CH です。希望の灯火をクリックしてみてくださいね。お送りしました希望の灯火、お相手は柴木由美と
天里真嗣でした。
それでは来週まで
お元気で。